こんにちは、メンバーの皆さん。長い夏どう過ごされたでしょうか。日本はまだ暑いのかな。なんか毎回調べてる気がするけど、お、28度。でも夜だからか。今32度か。まだ全然30度あるんですね。9月だけどいつもそんな感じなんでしたっけ。ちょっとわかんない。ロンドンもつい先日まで32度とか、先日までっていうとちょっと間違いですね。一旦涼しくなってたんですけど、急にまたちょっと暑くなって、多分今年の夏一番暑かったのが先週かな。3日4日ぐらい32度みたいな日があって、今日からまた最高気温が23度、最低16度と、ちょっともう秋が始まってしまったんですけど、うちは夏休みは地中海クルーズに行って、イタリア、ギリシャ、クロアチアをちょっとずつ回るっていうのをやったんですけど、クルーズっていうとねすごい優雅に聞こえますけど、子連れまみれのやつね、あのお金持ちが行くクルーズ旅行みたいなのとちょっと違くて、優雅さは全然ない。ただあの船で回ってくれて、起きると次の場所に着いてるって感じなので、手ぶらで、ね、次の街で降りれるっていう、まあ、行ったことある人は知ってると思うんですけど、子連れだとすごい楽ですね。で、あの内海っていうのかな、なので船も揺れないしすごい楽しかったです。あの今回はイタリアがベニスから始まって、でブリンディジっていう街に行き、あのイタリアのブーツの形のヒールの先っぽの部分ぐらいにある街ですね。そこに行ってからギリシャの、ミコノスでアテネで、最後クロアチアのスプリットっていう街に行って、またベニスに帰ってくるっていうあの感じだったんですけど、まあアテネとかベニスとかスプリットとか、こうまあ1日で全然回れるちっちゃい街というか、1日でいいかなって感じなので、クルーズに最適だなと思いました。とかっていうと、まあアテネは1日じゃダメだろっていう人も結構いるかなと思うけど、そう、まあ正直あのこっちに住んでる人みんな言うんですけど、ギリシャは結構大事なものを全部イギリスが取っちゃって大英博物館に置いてあったりするので、まあそこはね、大英博ロンドンで見れるじゃんみたいな人もいて、確かにそうなんだけど、ただパルテノン神殿とかね、ああいうあの教科書の資料集で見たやつだみたいな、本物だ、すごいでかいみたいな、そういう感動はやっぱりありました。わあすごいなみたいな、こんなねでかい石、どうやってこんな、結構上にあるんですよね、丘の、なのでよくこんな石ね、どっから持ってきたのか知らないけど、大理石大量に昔の人はすごいなとか思いながら、見てきました。で帰ってきた次の日から息子がちょっと今回転校したので、新学期というか、こっちは9月始まりなので新学年になって、そうめちゃくちゃバタバタしている。うちはあのまあ進学校って言っていいのかなみたいなとこにいてたんですよ。別に進学校を選ぼうと思ってそうしたわけじゃなくて、まだまだね受験とかも先だし何も考えずに、この年齢ですごいいいカリキュラムと思って前の学校に入れたんですけど、やっぱりこのまま残ってるとね受験になっちゃうし、ちょっと進学校なのですごい宿題とかも多くなってくるし、それはちょっとやだなと思って、一貫校に移しました。まあ、ちょっとね私も夫もイギリスにいると完全に外人で、イギリスの受験もどっちもやったことないし、まあ、仕組みもよく分かってないし、かなり大変だっていう話しか聞かないのでまあちょっとね楽な方がいいかなと思ってそういう決断に至ったんですけど、まあ新しい学校も親向けのイベントがいろいろあって、まあカリキュラム説明する 日とか、まあ、新しく入学した子の親たちの集まりとか、それが結構夜なんですよね。夜7時からとか。だからね、子供を置いていかないといけないから、誰かに預けないといけなくて、うちは親戚とかもいないので、お友達ん家に預けていってるんですけど、みんなどうしてんだろうみたいなね。おじいちゃんおばあちゃんに預けたり、まあ、何がいる人もいるだろうし、お金持ちだったら、まあ、ベビーシッターを取ったりしてるのかなと思うんですけど、みんな大変だなっていう。で、あと絶対そういうとこでワイン出してくるんですよね、学校が。もうそれも結構ちょっと日本だったらあんまりないですよね。その保護者会で行くたんびにワイン出してくるみたいなどんだけ飲まそうとするんだみたいな。ちょっとね、そういうところでちょいちょいカルチャーショックまでいかないけど、おい、なんか、おい、やっぱ違うなみたいな思ったりしてたんですけど、夏休みの間にロンドンをテーマにしたポスターを作るっていう宿題があって、まあ、それを提出したら、今教室の中に貼り出されてて、でその保護者向けのイベントの時に教室の中に入る機会があったんで、他の子のポスターをわーって見てたんですけど、まあ半分以上は絶対これ親がやっただろうみたいな、もうクオリティがすごすぎるし、字もなんなら親が書いただろうみたいなのがすごいあって、あ、これは世界共通ユニバーサルなんだなっていうね。夏の自由研究とか絶対これ親がやっただろうみたいな、日本でもありますよね。だからあれってどうなんですかね。私はちょっと親がやっちゃったら意味ないじゃんっていうのを、子供の時から、私子供の時は父親が全部やってたんですよ。もう私が手を出す余裕もないぐらい、もう本気出して、もう自分の仕事の知見を全部父親が使ってとんでもないすごいのを作るみたいな。でももはや父の趣味みたいになっちゃって、もう私がなんか触ろうとすると切れられるみたいな感じだったんですけど、それ子供ながらにこれ何の意味があるんだろうってちょっと冷めた目で見ていたので、ね、どんだけ親がそれをやる、まあ、気力と時間とがあるかっていうので左右されちゃうっていうのはあんまり良くはないですよね。で、子供にとってなんか役に立ってるかって言ってそういうわけでもなさそうなんで、うちは今回はもう全部自分で、まあ、本人もね自分でやりたいって言うからどうぞどうぞっつってやってもらったんですけど、ここちょっと悩むところですよね。親が手出した方が学校の評価的にはいいのか、でもだとしたらそれもそれでおかしいよなとか、他の親の人たちはみんなどうやって考えてるのかなっていうのはちょっと昨日今日ふと考えていました。イギリスの学校は前もどっかで、ここのメンバーシップだったかなんか忘れたけど、ハリーポッターと一緒でハウスシステムっていうのがあるので、4つぐらいかな、普通はこうハウスがあって、学年がちょっと上になるとそのハウスに振り分けられて、グリフィンドールとかハッフルパフとかスレザリンみたいな感じで、うちの息子はまだ始まってなくて来年からかななんですけど、そこでポイントをこう稼いで年の終わりにどのハウスが勝ったかみたいなあるんだけど、私が結構イギリスの学校のインスタとかを見てるので、インスタのアルゴリズムで結構その日本人でイギリスの学校に入れてる人のアカウントとかがプッシュされてくるようになって、結構みんなその学校の資料のスクショとかを上げてたりするんですよね。で、このハウスの名前、そのハリーポッターだったらスレザリンとかグリフィンドールとかで、そういうのって学校特有なんですよ。なんかキリスト教の学校が多いから、学校にちなんだ聖人の名前とか、学校を創設した人の名前とか、ハリーポッターの、グリフィンドールとかはどっから来てるのか分かんないんですけど、私はまあ、学校特有のものなんだけど、それを結構学校名はスタンプとかで隠してるけど、ハウスの名前が出ちゃってる人とかいて、まあ、このメンバーシップ聞いてる方でそういうの上げてる人いないからここで話す意味まあないんですけど、あれをね上げちゃうとやっぱ学校がどこか分かっちゃうから、ちょっと危ないよなとか 思いながら。そうで、前に番組でちょっと話したんですけど、私その関西の人が東京に行って上京してこう暮らしてるうちに東京弁になってきちゃうみたいなのあるじゃないですか。こう自分の方言が出なくなってくるみたいな。それを今まさにずっと経験してて、もうすぐイギリス来て2年になるんですけど、ママ友パパ友、学校で知り合った人たちと話すときとか、完全に自分のアクセントが引きずられてるんですよね。で、その時は別にいいんですよ、それで。なんだけど、これ学校のイベントとかで夫も来た時に、夫の前でどうやって話せばいいかわからなくなる迷子問題みたいのがあって、これは、地方から東京に行ったことある人、住んだことがあって、自分の方言がこう、サプレスされた人、抑えられた人は分かってくれるんじゃないかと思うんですけど、皆さんどうしてんですかね。だからその、要は、例えば地方から東京に行って、もう全然自分の方言出さずに、東京弁をずっと喋ってるんだけど、そこに自分の親が来たとか、自分の学校の時の学生時代の友達が遊びに来て、なんかみんなで喋んなきゃいけなくなった時に、あ、なんか、なんて言えばいいんだろう。元ので喋るか、新しいアクセントで喋るか、どっちにせよ、どっちかのグループは、あれ？いつもと違うなって思うわけですよね。っていう、まあなんてことはないんですけど、そういうちょっと迷子問題が最近発生しています。運動会の時とかね、夫もいるし、ママ友、パパ友もいるし、ああ、どうしようみたいな。そう。で、あ、さっきね、エッセイの音声を撮って、そこでちょっとだけ触れたんですけど、最近、まさにハリーポッターの、読み聞かせを息子にやり始めて、子育てしてる人にはすごいおすすめなんですけど、うちの息子5歳なので、ちょっとハリーポッターには、早いっちゃ早いんですけど、語彙的にね。ただ映画を見てて話を分かってるので、まあ本を読み聞かせできるかなと思って、毎日ちょっとずつ寝る前に読んでいます。で、本人も興味持って聞いてるので、で、あ、ここは映画で出てきたところだみたいな。です。私ハリポタをね、読んだことなかったんですよ。昔もしかしてちょっと読んでも放置したぐらいだから、本読んでて、あ、こういう感じなんだみたいな、映画とちょっと違う部分もあるし、なんかハリーのキャラも結構違うような気がするし、それはそれで面白いです。あと語彙がね、本当に良いので、英語勉強してる大人にもかなりおすすめできる。超今更ですけど、ハリーポッター、語彙がね、意外といいのがいっぱい出てくる。語彙力がすごい増えると思います、これ読んだら。内容をね、みんな映画先に見てれば分かってるから読みやすいと思うし、超今更ですけどおすすめ。ただハリーポッターのあの一冊の厚さあるじゃないですか、あれを音読するって結構喉が疲れるもちろん一気に読んでるわけじゃないですけど、ちょっとずつとはいえ、わ、これを全部声出して読んだんだと思うと、結構自分お疲れみたいな気持ちにはなりますね。で、うちは7巻だっけ、全部で忘れちゃったけど7巻かな、なんかセットで売ってるんですよね、こう箱に入った立派なやつ。あれを今回買ってるんで、これを全部音読するのはちょっと辛すぎるから、それまでにね、どうにか息子が自分で読めるようになってほしいなっていう。うちはハリーポッター2までは映画で見せてるのかな。で、3以降はちょっと、もしかしたら、ちょっとダークになっていくから怖いのかなと思ってまだ見せてはないんですけど、それもね、ちょっと問題というか疑問。みんなが何歳から何を見せてるか。私たちの世代、今ね、30代、40代の人たちっていうのは、とかそれ以降の人は、まあ、ちっちゃい時に怖いのやら、エロいのやら、見てたと思うんですよね、普通に。 あのテレビでやってたし、エイリアンとか普通にね、夜8時9時とかですかね。だからそういうのを意図せず見ちゃうみたいなのもあったと思うんだけど、最近はそういう目に入っちゃうみたいなのあんまりないから、みんな親が多分決断して、よし今この映画もう見せていいかなとかやってると思うんだけどね、子供によっても全然違うから、怖がり方とか。うちもかなり悩んで、ジュラシックパークをね、今5歳で見せて平気かなっていう、でネットで調べると、まあ、英語で調べたんだけど、全然平気っていう人もいるけど、大半の人はいやまだ早い、やめた方がいいみたいな。うちの子はもう見せたら泣いて毎晩ナイトメア見ていますみたいな。ただ感覚的にうちの子大丈夫そうなんだけど、見せちゃって悪夢とか毎日見られたらそれはかわいそうだしなとか、いろいろ悩んだ結果でも見せたんですよ。したらもう全然平気だった。あのおじさんが最初の方でこうトイレに隠れて食べられちゃうんですけど、 T-Rex に、そこでめっちゃ笑ってた悪夢どころかみたいな、もうケハーっつって、あートイレみたいな、まあ、ちょっとねそういう下ネタが好きなお年頃なんで、トイレで隠れてた、食べられてる、わははみたいな感じでね。あのラプターが出てくるキッチンのシーンとかも結構緊迫して、しかも子供たちがね、自分たちだけでどうにかしなきゃいけないっていう、結構まあ怖いといえば怖い緊迫したシーンですけど、そこもまああのそうだ、あのキッチンで子供2人が隠れてる時にラプターが2匹バーンって入ってくるんですよね。で子供はこうブルブル震えながら隠れてて、それ1匹目のラプターがなんかわーみたいな声を出したら、もう1匹もわーみたいな答えるんですよ。そしたらうちの息子がそれ見て、あーなんか、あー I love you って言って、 I love you too って言ったんじゃないとか言って、いやそんなほんわかした会話じゃないと思うよみたいな。なんかちょっとこう5歳だからね、こう映画に没入するみたいなっていうよりは結構俯瞰して見てて、それが逆にいいのかもしれない、こうあんまり怖くないっていう。あのそんな彼が唯一あの怖いって言ったのが、男の子があのあれなんていうの、電気が通ってるフェンスを登ったり降りたりこう越えなきゃいけない時に、あの別の場所であの女性がブレーカーを上げようと、落ちちゃったブレーカーを上げようとしてるんですよね。だからブレーカーが入っちゃうとそのフェンスにビリビリってなっちゃうから、男の子は危ないっていうシーンで、こうはい急いで登らなきゃいけないっていうところだけ唯一はぁーみたいな、怖い、まあ、ドキドキしてはぁーって言ってたんですけど、多分彼の中で恐竜はもう絶滅してていないから T-Rex に食べられるとかは現実味がないけれども、この電気のフェンスに関してはまあ自分にも起こりかねないというかね、まあ実際はないけど、まあ、もうちょい現実味があるから自分にとってちょっと relevant って思ったのかなっていう感じでした。で皆さんもし子供いる人で、自分はこれを子供のに見せたとか、まあ、子供いなくても自分は子供の時これを見てどうだったみたいなのがあったらぜひ教えてほしい。本当にみんなどうしてんのか、ね、どうやって判断してんのかちょっと悩ましいので、というわけで今日はこの辺にしておきます。また皆さん暑いのがね続いてるみたいですけど、お気をつけて、というわけでバイ。